今日はマタイによる福音書23章の1節から12節までです。表題タイトルは一番大きいものは使えるものということです。人間は最初にあるように律法学者ファリサイ人の人たちはモーセの座についている、これは指導的なこの旧約聖書ですね、この聖書の指導者、研究する、そして詳しくその意味内容を解き明かす、説明する人たち、その言うことは彼らがそれなりに深く学んで教えること、それを守る、それ自体は間違っていることはないと。しかし不思議なことに教えておりながら彼らの行いは全く間違っていると、こういうこともあるわけですね。これはしばしば学校の教師も嘘をついてはいけないとかですね、いじめてはいけないと言いながらも、やはり別のところでそういうことをしていると。人間ってみんなある種のですね、そういう弱さ、人にしてはいけないということをまたその人も言っている。より深く霊的に見るならばそのことは至るところであるわけです。人を差別してはいけないと言いながらも、地位がある人、お金がある人、立派な家に住むような人、そういう人をいつの間にか小さなみすぼらしい家で住む人よりも何か偉いんだとかいうんですね、そういうことを思ってしまうということ自体がすでにですね、差別的なわけです。小さい家、みすぼらしいもの、そういうものを持っている人を見下すということになるわけです。なぜこういうことが起こるのかと、聖書のことを教えておりながらそれと全く矛盾することを言うのかと、これは人間の奥の本性が変えられていない。教えることは頭が良くて時間も十分割くことができて、そして書かれている内容をよく理解し、そこに言われようとしていることを要約できたり分析できたりする能力があれば、これは人に教えたりできるわけです。ところが本当に真理を知るということは、そういう勉強なし研究によってはわからない。ヨハネの福音書で聖霊がすべてを教えると言ったように、研究がすべてを教えるのではなくて聖霊がすべてを教える。そういう意味では研究っていうのは人間的なところがあるわけですね。で、その民の宗教的な指導者、そういう人たちが不思議なことに人に見せるため、そしてこうしなさい、ああしなさいというようなことを言って、4節の背負いきれない重荷を人の肩に乗せるようなもんだと。ところが指一本貸そうとしない。これは単に口で言うだけで、そしてまた人に見せるためだと。見せてどうするか、それが7節からですね。絶えず挨拶をされたり先生と呼ばれたりすることを好む。だからあなた方は先生と呼ばれるなと。あなた方の父は一人だけで、あとは皆兄弟、地上のものを父と呼ぶな。あなた方の父は天の一人だけだ、教師とも呼ぶな、どこかあります。ここでまずですね、注意しないといけないのは、7節で先生と呼ばれたりすることを好む。だからあなた方は先生と呼ばれるなっていうのは、この先生という訳されているけれども、 言語のニュアンスは現在の日本語の先生とは大きく異なっているわけです。この言語はラビという言葉です。現代でも使っていることですね。ラビって一体何かというとですね、これはこのユダヤ人の信仰宗教においてのその指導者であり、また学者でもあるような人、そういう特別な教師をラビと言ったわけです。だから日本語の先生というとは違うんですね。日本語の先生は保育園から幼稚園から学校の先生、大学の先生、あるいは県会議員や国会議員まで先生という。美容、踊りとかそういう方面でもお茶の作法を教える人でもこれも先生と、私が短い期間勤めたことのある洋学校ではリハビリ関係や看護さんもその組織の中におったけれども、その生活指導員の人もおった。そしたら子供にはですね、生活指導員に対しても看護婦にしても理学療法士にしても作業療法士というような、そういうリハビリ的なことをする人たちを全然先生と呼びなさいと言われておったわけですね。そういうふうにどこでもですね、先生にとっての A から習字からですね、そろばんからもう何でも先生。ところがラビっていうのは全然違うんですね。これは別にユダヤ教の旧約聖書の指導者、学者、そういう人を特別にヘブライ語のラビと言って現在でもそういう意味で使ってるわけです。こういうふうに、訳されると内容が変わるということがよくあるんですね。先生っていうのは至るところで言われてる。これは信仰の特別な聖書の知識を持った人とかそんな関係ないわけです。もうとにかくこういうふうに保育園から幼稚園から小中高大学、あるいは看護婦や美容師やらその他の塾の先生、国会議員、県会議員、何でもかんでも先生という。だからこれはだから英語訳で言いますとラビのラ R にあたるギリシャ語ローですけども、これを大文字で書いてあります。で代表的な訳はみんなこれはその先生とかですね、ティーチャーなんて訳したら一つもないんですね。何十種類もあってもこれはラビという言葉でそのまま使っているわけです。先生というのはティーチャーという英語がありますが、それとはまるで違うからですね。ここのところの先生じゃなくてラビと横に書き添えてもらうと高いと思います。ラビは宗教的な指導者というわけですね、学者とか。これがそういう教える方の仕事としては最も高いですね、ラビっていうのは。それでその最も高い尊敬なり評価を受けたいと思って、ラビと呼ばれることを好むと。けれどもそのようにですね、宗教的な最も深い指導者だなということを意味するようなラビと呼ばれてはならないと。本当の宗教的な指導者、信仰の指導者は一人だけで神でありキリストだと。あとは皆兄弟なのだと。本当の先生、教師はキリストだけだと。ここで、一般の普通の意味でも先生先生と呼ばれ続けていると、例えば教会の場合ですと高校卒でも進学校行くことができる、大学出て進学校行くこともできるんですけども、高校を出てから行ったらそれで3年ほど、あるいは2年3年と、ちょっとわずかばかり聖書のことを学んだと言って、そこから出たら小さな教会であっても すぐに先生と呼ばれた。つい少し前までは、若いですね、18や19の、まあ、子供だった。で、まあ、20歳になるかならんくらいで、一応進学校出たら、早もまだ学生上がりのようなものをですね、先生先生と呼ぶとなると、その呼ばれる人自身も、これはマイナスになりかねないわけですね。人生経験も大変な苦労も経験したことのない人がほとんど、まだ20歳前後といえば。そういう人がいかにもですね、一番高い経験や信仰や見識を持っているかのごとく、他の人に使わない、同じ教会員でも他の人に使わないような先生、先生ということになると、その言われた人自身が舞い上がってしまう。人間っていうのは本当に弱いもので、おだてられたり、いろいろ褒められたりすると、なんとなくおだてられて変わってしまうんですね、心が。先生、先生といつも言われよったら、本当に一番先生なんだと。他はみんな生徒みたいなもんだなんて、本当にそういう思いかねない。そういうことで、このラビという最も高い学者、そういう尊称、尊敬の称ですね。そういうことでラビラビと言われたりすることはいけないと。本当のラビ、宗教的指導者はキリストだと。というわけですね。で、学校教員の教育の場でもですね、日本ではごく普通に先生ということは使うわけですね。で、そういうふうに、ごく普通の算数や理科やそれを先生というのとは、これはもうここでは全く違うわけですね。ラビという本質的に違う言葉が使われているわけです。ですね。それが有力な代表的な英語学ではそのままラビと、しかもこのラビのラに当たる文字を大文字で書いてあります。そういうこととまた別に、確かに先生先生と言われると、その何か人と一般の人は違うんだ、偉いんだなんて思い込む危険性があるわけです。で、まあ、そういう意味からはですね、先生と呼ばないで、ご普通の誰それさんと万人共通ので十分間に合うわけですね。でも日本語の日本での習慣はやはり、教えてもらった人は先生と呼ぶと。子供の時から、小学1年、あるいは幼稚園の時から教えてくる人は先生と呼ぶというのが、普通の日本語の用法になっているために、まあ、牧師もですね、これ先生と呼ぶと。自然にそういうことになってきているわけです。だからこの聖書と、聖書に根拠、というよりも一般的な用法でそういうふうになんとなく人を高ぶらせてしまうということがあるということは事実ですね。だからごく普通の誰でも共通する誰それさんで十分だということにもなります。でも、まあ、そういうことで私も先生と呼ばれないようにということで、だいぶ前にですね、かなりそのことをいろいろ言ったかと思います。でも、よそに行っても私もそういう先生と呼ばないでくださいとか言ったりしよったけれども、その度ごとにどうしてですかとかですね、先生という言葉嫌いなのですかとか言ってですね、好き嫌いのことのように、漢字の、まあ、聖書のメッセージ、聖書の講話、どうしても、そんなことで後で質問があったりして、そんなことが残ってしまったら何もならないですね。そういうことから、ある時からですね、まあ、この週、我々週間においても、それどうしなきゃならないとかいうふうなことをもう言うのをやめたわけですね。これはそういうふうに実際上としてよそに行っても徹底しようと思って決して徹底できない。そのために一般では教会やら教えてもらう人みんな先生と呼ぶのが当たり前の日本語になっておるために、それをいちいちですね言ったらそんなことのためにエネルギーを使ってしまうと。で、そういうことが話した後で質問とか言って答えてると、そのことだけ印象に残ってですね、肝心のメッセージが残らないということすらなりかねないもんだから、まあ自由にもお任せしてあるわけです。 で我々の集まりでもですね、そういうことはある時からそんなに細かなことを言わなくしているわけです。で、一つのこれは私自身の問題でもあるからですね。どのように呼ばれようとそういうことで、私自身が当然気をつけていなきゃならない。たとえ先生と呼ばれなくても気をつけてないといつも話して言葉を話しているといつの間にかそういうふうに高ぶってしまうということが呼ばれようと呼ばれないとあるということを思うからなんですね。で、相手が揚々かを一時言うよりも自分自身の問題だということを思うわけです。呼ばれてはならないと、呼ばれることにむしろラビと呼ばれることはないわけです。今日本ではこんな宗教上の教師でそんなラビに当たるような日本語もないわけですね。でここでは一応先生と訳してあります。そういうことを呼ばれて生きになってはいけないということです。それから次のあなた方の死は一人で、あとはみんな兄弟なのだと、弟と結びついているわけですね。兄弟、これもそういう意味でですね、この兄弟という言葉の方が世界的にはよく使う、人はみんな兄弟姉妹だと、神様から生まれたから。だけどもこれがちょっとですね、日本語というか中国語をこのままもらった言語で、兄弟、必ず兄弟と二つ、しかも兄を先に書いてですね、兄弟になる。二人の兄弟をおったら、これも兄弟。三人よってもこれみんな兄弟だと。で、ああいう県外の伝道集会ですね、森ゆりさんの、とか結婚式葬儀記念会。そういう時で司会者が、聖書の話を吉村兄弟にお願いしますと。いわば初めてキリスト教やそういう葬儀に来た人。吉村兄弟、兄弟二人で話すんやと。実際になんで兄弟だかもう一人本当におるのかと思ったとか言われたことがあって。まあ、信じる人、誰それ兄弟、誰それ姉妹って本当に内輪の言葉だということをですね、はっきり知らされたわけです。一般的には兄弟といえば、誰それ兄弟といえば、それは兄と弟二人を指してしまうからですね、意味のズレができるわけです。英語で、英語とか外国語ではですね、ブラザーといえば、そんなどっちが上、兄と弟は言うんじゃなく、二人、兄弟といえば、その場合に、二人、この兄弟ですけど、ブラザーといえばですね、これは単数なんですね。あとはみんなブラザーだと。あるいはブラザーズ、兄弟たちだと。その言葉の中に兄弟と含んでいないから、ブラザーさん、太陽の太、兄弟である太陽という感じになって、ブラザーさんということですけども、これは、まあ、私のブラザーが話しますと言ったらですね、ブラザーズでなければすぐにわかるわけです。まあ、これは一人だと。まあ、兄弟というのは、何人男女の子を含めても、親の子供だったら、広い意味で兄弟という。我々の兄弟は何人だと。とか、狭い意味では兄弟だけに使う。姉妹の方は姉妹と言うと。そういうややこしいことがあるわけですね。で、だから、誰それさんは誰それ兄弟ということもありますが、そういう意味で、はっきりしない、わかりにくいということがあります。知らない人から見ると、今日本当に兄と弟なのかというふうに間違ったようにも取りかねないということなんですね。これ本来はみんな同じだと。父から生まれた、父なる神から、あるいはキリストから生まれた、同じ子供だと。ですね。それは日本語で言ったら中国の言葉をもらって兄弟と言うしかないわけです。あとはみんな兄弟だと。本当の先生は神様、キリストだけだと。で、こういうふうに、次の地上のものを誰をも父と呼ぶなと。これ文字通りにはありえないですね。これは誰かでも必ず父がおるわけですから。これは父と。なしはお父さんと。ごく当たり前だから、誰をも父と呼ぶなと。 いうこと、まあ、こういうこと同じような意味で言ってる、先生と呼ばれるなと言われてもですね、至るところで先生と職業名としてあるわけですね、私がこの先生をしていますというで、そして当然先生と呼ばれる、これ父と呼んではならないといったところを当然のごく普通の名詞なわけですね、男の親を父というのは。だから父と呼ぶなと、どんな人呼ぶのかとですね、呼ぶことができる。だからこれはその言葉通りでなくて、その精神が言われているということがわかるわけです。そしてこの日本語では父と、父上のものを父と呼ぶなと言われたって、実際のお父さんのことをお父さんというのを、それを父を言い換えただけですね、呼べないわけですから、当然象徴的な意味で言っている。そしてこのことはですね、地上のものを父というような言い方は、日本ではいろんな先祖の人まで父と言ったりはしないわけですが、このユダヤ人では非常に尊敬すべき人を我々の父だと、アブラハムは我々の父だというふうな言い方も知っているわけです。特別な尊敬を込めて言う表現が、この父という言葉が持っていたんですけど、日本語としてはそんなないわけです。で、本当の父、私たちが常にですね、我々の上にあるものとして、見つめるべきは天のお父様父だけだと。そういうことで、次は、まあ教師と呼ばれてもいけないと言っても、これも職業名ですね。あの人はこの教師だと。こんな文字通りにしても意味がないわけです。で、教師と呼ばれてはいけないんだったら、この職業名ということで、職業の名前は何というのかと。ですね。そういう意味で、教師と呼ぶなと言われても、これ職業の名前、僕普通の意味ですから、日本では。このままではあまり意味をなさないわけです。教師と呼ばれるなって、これ職業名だから、ほら教師と呼ばれるのは、まあ、当たり前だから。で、ここでもですね、そういうごく常識的な意味ではなくて、キリスト一人が本当の意味の教師だと。本当の意味の父、生み出したのは天の神様だけだと。本当の意味のラビ、宗教的指導者は、これもキリストだけだと。そういうふうに人間をですね、特定の人間を過度に尊重する、あるいは非常に褒めたたえるというようなことをいけないと言ってるわけです。関して本当の神、そして神と同士のキリストだけを来、我々の本当の先生、ラビでもあり、またこのお父様でもあり、また本当の教師でもあるということですね。ここでは誰それを呼ぶな、呼ばれるなというよりも、本当のお父様、本当の教師を教える人、本当の先生は誰なのかということを知る方が、よりもちろん根本的に重要なことだと。で、今度こういう教える側面からですね、十一節は違うわけですね。一番偉いものは使えるものになると。先生と呼ばれるラビも、師、あるいは、父、お父さんにあたるような人。そういういろいろな人が、いわゆる目上に、あるわけだけれども、一番思わなければならないのは神であり、キリストこそはそうだと言うんですね。そうだっていうのは本当の先生であり、ラビであり、師であり、父だと、あるいは教師だと。で、この世のですね、尊敬をされている、あるいは地位が高い、家柄がいいとか、そういうふうなことでですね、だんだんと当たり前のように気持ちになる、褒められて当たり前、そういうふうになってはいけないと。あくまで、一番のもとですね、原点に帰れと。 まあ、特定の人間ではなく本当に褒めたたえ本当に敬うべきは神でありキリストだということを言おうとしているわけですね。でがこのあんた方の本当の教師はキリスト一人だと、まあ、本当のラビ宗教的指導者もキリストだと。本当のお父さんというのはただ神様だけというふうに、そのことがここで特に言おうとされているわけです。それでそういったことを最後に一つにまとめて、みんなが父と呼ばれたり尊敬の気持ちで呼ばれたり、要はこのへつらうつもりで父と呼んだり教師と呼んだりラビと言ったりするけれども、一番大いなる人は使えるものになれと。誰でも高ぶるものは全部低くされ、これは裁きだというんですね。本当に自分は低いもの、あるいは小さなことができないことを自覚して神様に向かう人は高められると。私たちはこれ不思議ですよね。高められるというのは教養を高めるんだと、音楽でも美術館でもですね、本をよく読んだり経験を豊かに、そういうふうにですね、いろんなことを知って自分はこんだけ知ってるんだとという気持ちで人に話しても、それは一番高ぶりに過ぎないと。でもそういう高ぶりは必ず低くされる。一方では自分の低さを知っておってですね、そうして自分は本当に弱く存在なのだということを知って導かれる人、そういうへりくだり、自分に本当に罪があると知っている人、そしてその許しを願い、実際に許しの中から許しを与えられる、そういう人、へりくだってそういうふうに求める人こそは高められると。単なる教養が高めるのでもなく、経験が貯めるものではなく、信仰生活の長さ、そうしたものがですね、本当に良いものではないと言うんですね。誰でも、みんな、どんな人でも高ぶるものは低くされると。で、本当に自分の弱さ、罪を深く知っておるもの、そして許しを請うために顔を絶えず上げて待ち望む。でこの最後に今回のテーマとした一番偉いものは使えるもの、この偉いというのは何度も言ったように、これは大きいという本来意味なんですね。英語訳なんかではですね、これは The greatest among you must be your servant. The greatest among you. あなたの一番大きいものは偉いという日本語は、これは地位が高い人というですね、会社の社長とか、あるいは大学の教授に言ったら、あの人偉いなと思ってしまいますが、これはその心が大きいとか本質が大きいというとは関係ないわけですね。ここで言われていることはですね、一番大きいものは使えるものになれと。人間誰しも大きくなり見せたい、大きく評価されたい、みんなが望んでいるのに、それと全く反対のことですね。本当の意味で大きくなるものは使えるものになると。そしてこの使えるという言葉、これはですね、私たちはなんとなく使えるというと嫌だと、言った通りしなければならない、怖い上司がおって、会社でも いつも怒られたり、いつも不十分なことをされると。そういうような人、まあ偉い人なんだと。でも、私の言うことは分かってしまうとか。でもそういう人は、自分もそういう大きな偉い人になりたいと思うけれども、偉い、本当の意味で偉いというか、大きい人っていうのは何かというと、使えるものだと。使えるものだ。ということを言われたんですけども、これは、イエスご自身が使われたことがあるわけです。それは、どこかということですね。で、イエス様は使えられるためでなくて使えるために来たのだと。そういうことを言っているところがあります。それは少し手前のマタイの福音書20章の26節から、マタイ福音書20章の26節から28まで、その、25から読んでみますか。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、いわゆる大きい権力を持った人がその権力を振るっていると。しかし、あなた方はそうであってはいけない。あなた方の中で一番大きく、これもそうですね、大きいという意味なんですね。大きくなりたいものは、みんなに使えるものになると。一番上になりたいというならば、かえってみんなの下になるようにしようと。これは、私がこれから行おうとしていることと、本質的な、同じことだと。これが今のマタイの読んだ次28章の最後に20章の28節の後半部に書いてあります。後半部って28節ですね。すみません。使えられるためではなく使えるためと。一番大きくなりたいものはみんなに使えるものになると。で、人の子が使えられるためでなく使えるために来たようにと。わざわざご自身のことをですね、こういうふうに取り上げたわけです。人の子って言ったらキリストのことですね。で、キリストは使えるために来られた。どんなふうに使えたんだろうか。どんなふうに使えたかといえば、キリストは福音を述べ伝えるという使命があったわけですね。で、イエス様は伝道を始めた時にも、悔い改めよ、天の国はまさに近づきつつある。私は近づいてるんだ。ということを言われています。で、こう改めて本当に神様の国の支配が近づいたことをすると、さっき見たように、人の多くは使えるために来た。使えるっていうことは、その福音を伝えること、御言葉を伝えることで、本当に使えるということは一番良い御言葉を少しでも相手に伝えようとする。本当に良いものを提供しようとするということこそが、この使えるということになるわけです。決して言うた通りにすると。いうことではないんですね。夫に使えよ なんて言われたらですね、夫が主人で妻が奴隷みたいにですね、夫に言うた通りに何も理不尽な間違ったことにもしないけんと、まあ、そんなことを言うように見えるわけですね。ところが聖書的にこの使えるということは、イエス・キリストがここで言われたように、人の子がですね、20章の28で、人の子、キリストのご自身ですが、キリストは使えられるため、使えるために来たんだと。自分の命を捧げるまでに使える。これは、本当に良いものを相手に提供することを使えると言っている。イエス様は神の命を与えよったのに、それをさえ捧げたと。イエス様は絶えですね、厳しいことを言われるときにも、そういうことをして相手の中からサタンが追い出されるようにと、そして聖霊が来るようにと、絶えず良いことを提供しよう。福音を伝え、また聖霊をあたりになってはもたらす。そういうことで、私たちも本当に大きい、神様の目に大きいということは、絶えず他者に何か良きものを提供しようとすること。そういうことが大きなことにつながっていくと。しかも神様の目であれば、神様の目からは、この人こそは大きいものだと、神の目に。そういうふうに見なしてくださるということですね。本来人間は、なすこともみんなゼロ、なしはマイナスだと。それでも、信じることによって、霊的に大きなものとさせていただけるということなんですね。私たちも日々の生活の中で、どういうことが私たちの本質、魂の本質を大きくするんだろうかと。私たちの一番大事な霊的なものが大きくなる、膨らんでくる。これはですね、いくら食べ物をどんどん食べても、だからといってそういう心の世界が大きく膨らんでいくということは、これはあんま関係ないですね。本当に大きくする、私たちが大きくされるのは、これは確かに信仰によって、信仰による、そして信仰によって聖なる霊を受けるときですね。キリストが宿ると、心の中に、それは心の中にキリストがおられ、聖なる風、聖霊の風が吹き渡ってくる。そのようなときには、私たちはですね、小さな汚れてしまった布巾が床に掘ってあるような、そんな風に汚れ切ったものではなくて、清められ、そして大きなものとさせてくださるんだと、そういうことを信じていくことができるわけです。誰にでも何が良いことを提供すると、祈り、誰かを思い出して、あの人がこれこれこういうふうに導かれるように、祝福されるようにと、そういう祈るだけでもですね、人と神を愛するという気持ちでなされるならば、それは我々膨らんでいくわけです。たとえ寝たきりになっても、見舞いに来られる、あるいは処置をしてくださる医者に対して、心から感謝をする、後ろ姿を見てですね、個室が。そういう時に私たちが神様によって大きくされるんだというわけです。たくさん本を読んだからって大きくなるかというと、そうはならない。霊的に見ると、自分はこんだけ知ってる、こんだけたくさん読んだと言って自慢をする、密かに。でそれがいろいろと、ついついといい、そういうことが重なってくると、いよいよそういうふうにですね、自分が本当に大きくなる道を見失ってしまいかねないということですね。絶えず私たちは祈り、待ち望み、聖霊を受ける。そうすることによって本当の使えるということができ、他者にその分け地与えられた御言葉や聖霊を他者の受け渡そうとすることができる、祈りによって。そういうことで、私たちはまた小さき小さきものだけれども、神様によって大きくされていくということです。その他いろんなこともですね、私たちの心が聖霊様を与えられるならば膨らんでいくと。さまざまな小さな自然、空を見ても何を見てもですね、 それを見て神様の深いご摂理、愛、創造の力を絶えず思い巡らすときに、私たちはそれによってまた大きくされていくとですね。口から入る食べ物によっても大きくされ、背丈は伸び、あるいは膨らんで大きな体格になるけれども、心の方は全く別なんですね。絶えず神様の聖霊、石は命の水によって私たちは清められ、罪許されて、そして大きく深くされていくということです。今そういうことで、今日のところもイエス様が使えられるためでなく、使えるために来た、そういうことをですね、この使えるということの重要な意味を少しなりとも受け取れたら幸いです。以上です。